じゃあ12章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。天皇と様、感謝いたします。主よ、御言葉を愛し、御言葉に感謝します。御言葉を主よ教えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。さあ、一節から見ましょう。
ヨアシはエフンの第7年に王となり、エルサレムで40年間王であった。彼の母の名はチブヤといい、ベールシェバの出会ってであった。ヨアシは祭司エホヤダが彼を教えた間はいつも主の目にかなうことを行った。
じゃあ、エホヤダが彼の恩人ですよね。7歳で王になったから、エホヤダが教える、その通りに良い王となったんです。3節。
ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり香を絶えたりしていた。
この高きところ、混合主義ですね。混ぜて、このいろんなものを混ぜて拝む、その宗教統合するシンクレティズムです。4節。
ヨアシは祭司たちに言った。主の宮に捧げられる性別されたすべての金、すなわち各人に割り当てを課せられた金や自発的に主の宮に捧げられるすべての金は、祭司たちが命々自分の担当するものから受け取り、宮のどこかが破損していれば、その破損の修理にそれを当てなければならない。
じゃあ、ここで見ると自発的という言葉、4節、自発的、主の宮に捧げられるすべての金、金ですね。この自発的、神様の神殿に捧げるものは自発的だというね。献金というものは自発的です。聖霊様の感動によって自ら進んで、いやいやだからなく、しいだけられてでもなく、自発的、これが主が受け入れられるものです。だから主の感動によって主の宮が満たされるように、それを修理の目的とかを明白にしていたんですね。イエオヤダが生きている間ということが、そのことですね。9節。
祭司エホヤダは一つの箱を取り、その蓋に穴を開け、それを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。入り口を守る祭司たちは主の宮に納められる金を皆そこに置いた。
それで16節。
罪禍のための生贄の金と罪のための生贄の金とは主の宮に納められず、祭司たちのものとなった。
じゃあ、このように祭司たちの生活費となったということですね。じゃあ、17節。
その時アラムの王ハザエルが登ってきてガテを攻め、これを取った。それからハザエルはエルサレムを目指して攻め上った。それでユダの王ヨアシは自分の先祖であるユダの王ヨシャバテ、ヨラム、アハズヤが性別して捧げたすべてのもの、および自分自身が性別して捧げたもの、主の宮と王宮との宝物蔵にあるすべての金を取って、アラムの王ハザエルに送ったので、ハザエルはエルサレムから去っていった。
この今まで主のために自発的に捧げたそのすべてのものは、神殿の修理やこの祭司たちの生活に充てたんですね。このような宝、主のもの、主のために捧げられたもの、この この王がね、何をしたかというと、今まで集めたいろんなものを全部ハザエルというアラムの王に全部あげてしまったんですね。このことはどうしてこんなことが起こったかというとね、このことに対しては第二歴代記史を見ないとわからないんです。第二歴代記史、24章17節から見ましょうね。
エホヤダが死んで後、ユダの司たちが来て王を伏し拝んだ。それで王は彼らの言うことを聞き入れた。
だからエホヤダが死んだ、自分の恩人ですね、命の恩人ですよ。そのエホヤダが死んだんですね。そしたらユダの司たちが来て王に伏し拝んだ。これが間違ってるんですね。王を伏し拝んでる。そして18節、
彼らはその父祖の神主の宮を捨てアシェラと偶像に仕えたので、彼らのこの罪過のため御怒りがユダとエルサレムの上に下った、
だから聖霊によって働いたものがね、肉によって終わってしまう。そのこの自分のお母さんアダリアですね、アダリアが自分を殺そうとしたところから守ったのに、結局そのアダリアがしたその偶像ですね、このバールスワイ、そこに行っちゃったんですね。アシェラ城に拝むようになりました。19節、
主は彼らを主に立ち返らせようと預言者たちを彼らの中に使わし、預言者たちは彼らを戒めたが彼らは耳を貸さなかった、
じゃあ預言者たちが主から送られました。しかしその預言者たちに耳を貸さないんです。20節、
神の霊が祭司エホヤダの子ゼカリアを捕らえたので、彼は民よりも高いところに立って彼らにこう言った。神はこう仰せられる。あなた方はなぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃がすのか。あなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられた。ところが彼らは彼に対して陰謀を企て、主の宮の庭で王の命令により彼を石で打ち殺した。
だからこの預言者をね、打ち殺したんですね。ジェカリアという預言者を殺した。それで、22節、
ヨアシュ王はゼカリアの父エホヤダが自分に尽くしてくれた誠を心に留めず、かえってその子を殺した、
じゃあこのようなことで、神様がね、このアラムの王を送り出したんですね。ハザエルをイエルサレムを包囲するようにしたんです。その時彼が今までこの自ら進んで自発的に捧げたこのビアの財宝ですね、それを全部ハザエルに与えてしまったんです。それで彼が今日の本文に行きました。20節、
ヨアシュの家来たちは立ち上がって謀反を起こし、シラに下っていくヨアシュをミロの家で撃ち殺した、
じゃあ暗殺されましたね、このことがこの悲劇的になりました。21節、
彼の家来シムアテの子ヨザバデとショメルの子エホザバテが彼を撃った。それで彼は死んだ。人々は彼をダビデの町に先祖たちと一緒に葬った。彼の子アマツヤが代わって王となった、
じゃあこのように、本当にこう一つ生き残ってたヨアシがね、こんなに主を背いて、 구조수하여する、そしてそれを立ち返るように送る預言者を殺す、それで自分も暗殺されてしまう。まあ神様が次々悔い改めるチャンスを与えるんですよ。最初は預言者を送り、それでも聞かない時にはこの敵を送るんですね。まあ敵が来た時にもう全部それを敵に全部与えてしまった。まあこのことは神様が彼を審判するものになってしまったんですね。それで殺されてしまったということです。ルカ12章一節から見ましょう。
そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパン種に気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。
だからパリサイ人やサドガイ人、その判断ね、教えですね、その教えを私たちが心の中で持ってると喋るんです。これを喋ると霊の世界は全部それを聞くんです。だからこの者たちは立法主義ですね。それで自分を高くする、主の栄光を奪う、そういった者たち。だからこの者たちの心と心の中から出る言葉がこの霊の世界、神様の世界、またサタンもそれを聞くんですね。それで屋上で言い広められると。だからこのパンダネは本当に霊よ、霊の世界を広げる、開くもので、だからそれを気をつけなさい。それを教えること、聞く耳とかを気をつけなさいということですね。4節。
そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。
じゃあゲヘナは地獄ですね。イエス様が地獄を教えてます。それなのに、ね、アメリカのある牧師は地獄がないと言ってるんです。これもパリサイ人、パリサイ人は復活を言ったけどサドガイ人の教えなんですね。だから私たちが本当に間違った教えに対して気をつけること、これが祝福なんです。だからこのイエス様がゲヘナ、地獄にこの審判をして地獄に落とす、その方を本当に恐れなければならないと言われました。神様は私たちをとっても愛しておられます。だから人間のためには天国を用意しておられます。地獄、ゲヘナは誰のために準備しているかというと、悪魔とその家来たちのために用意しているんです。しかし私たちの言葉が間違ったことを聞いて、その波状が、その言葉が この流れが一緒になっていると、そこから引っ張られるんですね。もうどうしようもできないんですよ。こっちはイエス・キリストを通して救いとして引っ張るんですけど、それを拒む、それを聞かない、そしたら悪魔とその家来たちのために用意されたゲヘナ、火の海ですね、そこに入らなければならない。じゃあこのマタイの福音書25章を見ましょうね。マタイの25章を見ると、25章ね、41節。
それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ、
だから私から離れてという言葉、主が私たちを死ぬほど愛して呼びました、ね、これが十字架ですね。私に来なさい、誰でも私に来なさい、疲れたもの、重に負っているもの、私に来なさい、私があなた方を休ませてあげる。しかしそれを、聞かないようにするものが教えなんですよ。仏教の教え、パリサイ人の教え、サドガイ人の教え、パンダネですね、それでそちらに行くんです。だからもう主が送るどころか、もう自分たちで決定するんですよ、自由意志、選択意志で私はそっちに行く。じゃあそしたら主はもうしょうがないよ、じゃあ私から離れて、悪魔とその使いたち、その家来たちですね、のために用意された永遠の火に入れ。だから地獄というゲヘナは悪魔とその使いたちのために用意されたところです。だから主は私たちのためにはイエス・キリストを用意しました。許しを用意しました。誰でも来なさい、神は父にその一人子をおあなったほどによう愛された、それを見っこ信じる者、このイエス・キリストを信じる者、一人として滅びることなく永遠の命を持つためであります。だからイエス様に来なさい、私に来なさい、もう涙流しながらね、メンドリがひなを自分のこの羽でこう抱こうと、これが主ですよ。しかしそれを拒む、悪魔の教えを聞く、もうそれはもう、もうどうしようもできない、神様が人間に与えられた最大な祝福はロボットにしてなかったことです。自由意志、自由選択意志、自発的、自ら選ぶことができる。それで自分で決めて自分で行くことは、もう人間をそのように作られたんだからね、自由意志を与えたから強制はしない。だから祈りが必要ですよ。主よ、私を憐れんでください、私が間違ったところに行かないように守ってください、それをちゃんと聞いて、こう守るんですね。試みに落ちないように悪より救い出してください、そのようなお願いをすると、主がその祈りに基づいてね、彼が今さまよってるけど、その私にそれを願うんだとして救ってくださるんです、私たちはね。だから主は私たちに自由意志を与えたから、この自由意志を持って自分の弱さを 悟り、主にお願いする、この祈り、祈りを主が喜んでおられるんです。その祈りによって私たちを救うことができる、それを主が喜んでおられる。じゃあ十節見ましょう。
たとえ人の子をそしる言葉を使うものがあっても許されます。しかし聖霊を汚すものは許されません、
じゃあこの人の子は水と御霊、水と血によって来られた方よね、それを何の意味か、水と血、これが 何か、自分の目が開かないとわからないのよ。しかしそれを証しする方が聖霊よね。だから聖霊様の証しによって私たちがイエス・キリストが私のために流された血潮によって罪が許されるんです。しかしそれを明かす、照らす、その光をね、否定してしまう、汚す、これが悪霊だと言ってしまう、じゃあそしたらその人は、水と血に対して分別ができなくなる、この照らすフレッシュが消えた、消されてしまった、彼の言葉によって、だからこの聖霊を冒涜すると、この世も後の世も救われる道がもう全然ないのよ。私たちはただ塵に過ぎないからね。こんな私たちにこう目が見えるように、霊の目を見えるように信仰を与えた、ね、信仰、信仰が分からない、分かないと、イエス様の水と血に対して何の効果がないのよ。これなんだ、何の意味も分からない、聞いても信じられる。そしたら救われないんです。だから聖霊は私たちにイエス・キリストを証しする、イエス様照らして、この方を信じると永遠の命が与えられる。じゃあ11節、
また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時聖霊が教えてくださるからです。
聖霊が教えてくださる。だから聖霊が水と血に対して教えるし、聖霊様が、ね、私たちをいろんな思いを起こしてくださるね。イエス様が教えてくださった部分を思いを起こしてください。思い起こさないと人間はね、何も思うことはできないんでしょう。だから霊というものは思いを起こすことです、悪い霊は悪いこの言葉を思い起こします、パリサイ人のパンダネ、教えを思い起こします。それで滅びるんですよね。しかし聖霊はイエス・キリストが私たちに教えたものを思い起こしてください。ヨハネの福音書14章でね、思い起こしてください。14章26節だね。
しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
じゃあ思い起こし、ね、教えることと思い起こす、だから聖霊様はとってもとっても私たちにとってありがたい方ですよね。聖霊は助け主よ、助け主、イエス様、 イエス様を私に全て教える、思い起こしてくださる、その方が聖霊だからね。こんなに素晴らしい、こんなに祝福された方はないんでしょうね。その方を悪霊だと、そのパリサイ人たちが言ったのよ、妬みによって。だからこの言葉に騙された、この判断に騙された人たちはゲヘナに行くしかない、ね。イエス・キリストの教え、イエス・キリストが人癒し、また許し、その働きをされたことに対してバールゼブルだと言ってやったからね。じゃあ24節見ようか。
カラスのことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありませんけれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。
じゃあうちの家に最近カラスが見えないね。カラスが飛んでる、このカラスもしか食べさせてくださると言われますね。だから私たちはカラスより優れてる、主が見るとね。25節、
あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことですさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。ユリの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。
だからこのソロモンの栄華もね、この一つの小さなこの花ユリに比べることはできないって。すごいですね。主がそのように美しく飾っておられる。だから心配するのやめなさい、ね。心配すること、何を食べるか何を飲むか心配することやめなさいということですね。それを心配するのは信仰の薄い人だと言われますね。29節、
何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。
主が私たちがこう食べるものとか何を宣教のために必要なものとか全部知っておられる。だから私たちは何をするか。31節、
何はともあれあなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。
これがヒントですよね。私たちが物質的なことも心配してくるんではない。心配するともっと遠くなっていきます。だから私たちは神の国とその木のために、すなわち主を愛することよ、ね。主の皆が崇められ、イスラエルまで崇められるように、またそこに神の国がスタンスタンの国々に来ますように、シルクロードに、ね、神の国が来ますように、北朝鮮に神の国が来ますように、このように私たちが祈るとそれにふさわしく、ね、そこに送る宣教師たちを育てるために必要なもの主が与えるって、これが知恵よ、知恵。直接お金を求めると 貪欲になる。しかし私たちが主を愛して主の御国が来ますように、主の御心がなりますようにとすると、その次日曜勝手を主が与える。この主の祈りの順番よね。だから私たちがひたすら主の再臨を祈る、主の再臨のためにイスラエルが救われて主に立ち返るように、そのためにはイスラエルは異邦人の数が満たされること、日本が救われること、それですね。日本が救われてイスラエルが救われる。だからこのことのために祈ると、主がこれらのものを全て与えられる。32節、
小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。
じゃあ小さな群れ、私たちに小さな群れと言われます。だから私たちに主が心配するのをやめなさい、まだ恐れることをやめなさいということですね。小さい群れよ、恐れることはありません、ね、あなた方の父である神は喜んでここでね、喜んであなたに御国を与える、御国を与える。だから私たちは御国のために神様がね作られてる、人間は。それで御国を連れていくためにイエス・キリストを送りました。私たちが自由選択肢を間違って使って騙されて悪者に支配されてたから、イエス・キリスト、神様ご自身がこの地上に来られたんです、御国に連れていくため。だから私たちがこの福音、グッドニュースですね、イエス・キリストを従ってイエス様に、イエス様を信じれば、イエス様によって私たちは用意された御国に行くのよ。私たちは御国に行くことのために作られたし、そのために私を作ってくださった方が直接来られたし、私たちがね、主を信じる、御霊によって信じるんですけどね、信じたら罪許され、永遠の命が与えられます。そのためよ、それを切に切に主が願っておられる。神様も祈っておられる。あの子が私の国、自分のふるさとでしょう。そこから作られて霊が送られたからね。私の霊は永遠の世界のものよ。だからそこに戻る、ふるさとに戻る、それを大歓迎してるね、報道息子が帰ってくるのを、お父さんがねひたすら外で待ってるように、これが主の願いよ。地獄に落とすということは主の願いじゃない、絶対主の願いじゃないよ。天国に行くのが主の願いです。それを私たちがね願うと、もう父はものすごく大歓迎して、方向だけ変えるとかー抱きしめて口づけし、いやー何でもはめなさい、子供の指をはめて靴を履かせ、ね、超えた牛を放り、宴会、音楽がキンキキンキンキンキンあるのハレルヤ。だから主は私たちが滅びることを願わない、滅びることなく永遠の命を持つためであります。それがイエス・キリストを送ったその理由、それぐらい願っておられる。 神様が十字架に代わりに死ぬほど願っておられる。父の涙がそこにあるし、子供たちをどんなに愛しておられるか、どんなに子供たちが自分の国に帰ることを願っておられるか。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。